男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうもロクです。
本屋を歩いてて涙が止まりません。ポンです。
世の中全部タネにしようタネラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。
はい。
毎週ね、テレビドラマであるとか、配信ドラマであるとか、いろんなドラマ、作品を扱って、いろいろと語っているコーナーでございますけれども、今回は、先週ですかね、終了しましたアニメのバビロンという作品について、いろいろと語っていければなぁと思っております。
はい。野崎窓さん。
はい、原作。なんか脚本とか演出は全然僕、アニメ詳しくないんで、よく知らない方々ばっかりだったんですけど、
うん、
まあ、なんかネット上というか、ツイッターとかの反応だとなんだこりゃ、みたいな、ちょっと拍子抜けした、最終回みたいな反応が多かったりしたんですけど、
うん、
僕としては結構すごくしっくりくるラストだったなぁと思っていて、
うん、
僕、まあ、いわゆる世界編みたいなのに、まあ、第2部か第3部か、一時期ちょっと間挟んで、休憩挟んで、その後始まったのが、なんか一気に世界に広がって、星崎という主人公がいきなり、海外に行ったじゃないですか。うん、FBI になって、うん。なんかそこら辺から、っていう感じになっていて、うん、なんか、いきなりなんか大統領とか各国首脳みたいのがいっぱい集まってくるし、なんか世界系極まれるみたいな感じになってきて、おーっていうところちょっとついていけなかったんですけど、
うん。
なんか最後のその、マガセと対峙、まあ、ネタバレ含めていきますけど、うん、マガセと対峙して、まあ、大統領が、マガセ愛というキャラクターが、アメリカの大統領ですね。なんか罠に引っかかったというか、罠にかけられて、自ら自殺しようと、しようかしまいかで揺れて、で、そこで、そこで自殺をしてしまうことが、ある種その合衆国大統領としての、正だというふうに見せてしまいかねないみたいなことを大統領は危惧して、星崎が、それの意図を組んで殺すみたいなところの、その、今までずっとその自殺っていうものが善なのか悪なのかみたいなこと、まあ、正義とは何か悪とは何かみたいなことをずっと問い続けている作品の中で、うん、結局その、答えを出さなかったと言っていいと思うんですよね。一応その大統領的には、善とは続けることだみたいなことを一つのその答えみたいな形で言ってるんだけど、うん、その後で一個ひっくり返って、彼自身も自殺に、マガセによって誘導されてしまうみたいな話があったんですけど、そこら辺ってまあ意図的にその答えっていうものは、自分で結局考え続けるしかないんだよみたいな放り投げ方をしていると思っていて、で、星崎自身も、まあ、マガセと対峙して、相手とこう、互いにこう、銃を向け合うみたいな描写。星崎の方は銃を向けて、マガセの方は手で、の指で銃の形を作って、パーンってこうね、銃声が鳴って終わるみたいな。それで彼がどうなったのかは、わからないけど、その後のね、話で、なんか、マガセがどっかの街で少年に手を差し伸べてるシーンが来るみたいなところの、
うん、息子だよね、多分ね。
あれはそうですね。星崎も多分息子なんだろうなとは思うんですけど、うん、星崎は生きてるのかどうかもわからないし、みたいなものだし、あれはマガセなのかわかんない。マガセも本当にいるのか、何人いるのか、なのかもよくわからないまま、ストーリー自体は進んでたと思うので、そこら辺も結構、なんて言うんだろうな。ある種、観客、視聴者を信頼したエンディングになっていて、それは僕は、なんか変にね、答えを決めて、自殺は悪だとかって言っちゃったら、なんかそれって、なんか、どうだろうなって思ってたので、うん、結構僕はしっくりくる終わり方だったんですけど、池田さんはどうでしたか？何を考えたかっていうことも含めて。
まあでもさ、やっぱ衝撃的だったのは、その、うん、ああいう、まあ何、割とこう、リアル路線でさ、刑事の、はい、まあ、バディーものをやるのかなと思ったら、うん、まあ、どんどん自殺が始まっていくっていうか、
で、序盤にね、結構なメンバーがね。うん、
で、その、だから二つストーリーの気になるところがあって、やっぱりその、 新域っていう、まあ、独立した行政地域を作る。はい、まあ、これはその特区っていう概念が日本でももちろんありますから、うん、ああいうふうなことがもっと進めば、むしろね、地方自治が進めばそういうこともあり得るのかなっていうふうな気もしなくもないっていうか、まあ、アメリカだったらね、うんうん、その、タイム、何
州ですね。州ごとに。
うん、州ごとに、その、違法であるものがちょっと結構変わっちゃうみたいなところとかね、銃規制の違いとかあったりもするので、う
ん。まあアメリカも州が国みたいなもんですかね。
うん。だからそういう意味では、そういうふうな実験っていうのは、まあ面白いなっていうね、SF っぽい要素として面白いなと思う要素で、まあそこで自殺法ができるということだから、
うん、
まあ、自殺の意義云々っていうよりか、まあその自殺法っていう新しい概念を、うん、別々で持つみたいなことが、もし行われた時にどうなるのかなっていうね、想像としては面白いなと思うのが一つと、まあその道具立てとして使われたそのマガセさん、
うん、
あれがそのどういうふうに解釈すればいいのかなっていうか、
うんうん、
なんか その辺がこう、まあある意味ちょっとファンタジーっぽい要素にもなるし、でもこう、うん、前半の衝撃的な展開っていうのは、マガセさんが起こしてることじゃないですか。
はい。
つまりその、法律とか論理とか、みんなの心の隙に挟まって、そういうことが起こってるわけじゃなくて、ある種の魔法みたいなものが、うん、まあ、にしか見えないよね、今僕らが見てる。
まあ、声を聞いたらそれに従ってしまうみたいな、ね。
そうそうそうそう。うん、で、まあ、ただ、それは何かの比喩なんだろうなっていうふうに、まあ、想定して見ているわけですけど、つまり、
うんうん、
生きるか死ぬかってことについての選択肢を僕らが合理的に考えてるわけじゃないよっていうとこでもあるのかなとは思うんですけど、
うん、
ただね、現実的にその自殺の動機っていうのはいろんな統計とか見るとやっぱり金銭的な問題って結構大きいわけですよね、
うん、
現実的にはだって例えば中年の男性がやっぱすごく自殺がまだ多くて、
うん、
でこういうふうなものってまあお金の問題に気にしているところが少なくないということを考えると、その、そういう、なんていうかな、生きること、死ぬことについての抽象度の高い問題という話も、ね、若い人ならあるのかもしれないけど、やっぱり現実的に生きるってことの難しさを考えちゃうっていうことがあるとすると、うんうん、自殺っていう概念の意味はわかるんだけど、うん、なんか直接的なその自殺の問題を語ってるのかっていう気にすらなってくるんだよね。あまりにも現実の自殺とちょっと意味合いが違ってくるので、
うんうん、
だからその辺で言うと、なんていうかこう、思考実験なんだけど、なんかちょっと浮いてる感じっていうか、なんか現実とちょっとずれてる感覚もあるので、うんうん、なかなかこう、ドラマチックなんだけど、自殺そのもののモチーフを、なんか直接考えるにはね、ちょっとなんかわかるようで、ややわからないなっていう感覚は、まあ、ありました。
なんかそこのそうですね、マガセというキャラクターのある種のフィクション性というか作られたものっていうもの、まあね、そこが肝にもなっているところだし、そこが、まあ現実世界との一番の大きな隔絶するポイントでもあったりするので、確かにそのマガセというキャラクターを現実世界に置いた時にどう捉えるかっていうことは、まあ、この問題を現実に即して考える上では結構大事なのかもしれないですけど、僕も確かに、マガセってなんだろうなぁと思うのはあるかな。自殺することが性的快楽に近づくみたいな話ですよね。それって、なんだろうなぁとは思う、
ま。でも自然界に目を向ければ、その死んでしまう生き物ってのも結構いるわけですよ。
自ら、
まあ、例えば、ちょっと僕がパッと思いつかないですけど、うん、多分カマキリのオスって、
うんうん、
生殖行為の後にメスに食べられるっていうのは、まあ、割と有名な話じゃないですか。それって、なんか、かわいそうとかって僕らは思うんだけど、
うん、
その、カマキリの世界においてそれは多分正しいことだと思われるわけで、
うんうん、
だからその、僕らが正しいと思ってるルールっていうのは、実はそうじゃないっていうようなことは、それはもちろん、昆虫と人間では違うし、例えば宗教が違うっていう世界観の中ではそういうことは全然あり得るとすると、理解を超えた存在っていうものについても、やっぱりどこかにはある。むしろ僕らはね、日本人という概念で生きてるから、世界の裏側で起こってることを、理解している、キリスト教という概念とかさ、 イスラム教って概念で理解してるわけじゃないとすれば、それやっぱり、それぐらい違うことかもしれないとは思うんですよ。
うん、
で、じゃあそれとどう共存するのかっていうことが、もしかしたら難しい課題なのかなと思ってはいたんだけど、どっちが勝つかみたいな話に、ちょっと後半になった気もするから、
うんうん、
ね、まあ、でもそれは多分恐れってことじゃない？その、自殺法が広がることが恐怖っていうか違う価値観が存在することが恐怖だっていうふうな描き方なのかなとは、ちょっと思いました。
うん、僕今の話聞いて、むしろ宗教戦争の暗喩なのかもしれないなとは思いました。
ほうほうほう。
宗教って、まあ国をまたいでいろいろと思想として広がっていく。それこそ、まあ IS とかっても宗教的なものを逸脱した新しい、まあなんか共通の目標を持った集合体みたいな感じがあったりするけど、最終、まあ、後半からね、各国首脳が集まってて、少しずつそのマガセの洗脳によってどんどんどんどん自殺ということを容認していく方向になっていく偉いお依頼さんがどんどん増えていくみたいな話も、ある種宗教が、語るもの、それこそ日本だったらね、オウム真理教みたいなものがいたし、破壊工作に出るようなもの、それは他者への加害性だったりするけど、集団自殺みたいなものも、かつてのその宗教団体の中ではあったりしたし、なんかそういうものを、置き換えて、その洗脳する存在っていうのは教祖みたいな意味合いで、描いた作品なのかもしれないと思うと、いよいよ、そろそろさっき言ったみたいに IS みたいなものが生まれる時代において、特定の危険な思想に染まった団体みたいなものがどんどんどんどん国をまたいで増えていくっていうことは考えられるかなと思いますし、日本におけるそれって宗教だけじゃなくって思想で右翼左翼みたいなところっていうところも実は重なったりするところだったり、するのかなっていうのは今、現実に置き換えるとちょっと思いましたね。宗教戦争とか思想の話だと。
まあでも、死に見入られてしまうっていうことについて、結構これはまた難しくて、例えばその、まあ、例えばリストカットする人っているじゃないですか。
はい。
だから、自傷っていうことが、まあ、本当に死ぬつもりはなくても、それになんか近い、傷つける、自傷することによって、こう、自覚するみたいな。だから、まあ、それは死に向かいつつも、生を確認する行為だったりするわけなんですけど、なんかこう、なんていうかな。なかなかこう、一つの思想に染まっていくものじゃないっていうか、つまり、あの作品だとさ、みんな、死んじゃうじゃない？すぐに。
うん。
ね、最後、後半の方も子供がお母さんが亡くなった後、飛び降りて亡くなっちゃうわけなんですけど、
うん。
なんかこう、もっと人間ってややこしいっていうかさ、だから死っていうのはそういうのを結構リセットしちゃうことなんだけど、うん。なんかなかなか死ねないみたいなことがあるじゃないですか。確実に死ねるわけじゃないみたいな。
うん。
だから そういうなんかこう、微妙な複雑さみたいなものを失う世界っていうのは、ないと思ってたけど、なんか、ネット上だとあるよね。うん、その、例えば、もう完全にこいつは悪いやつだとか、まあ、例えばその、うんうん、安倍軍団は悪いやつだみたいな。
カタカナの安倍ね、はい。
その、まあ、何？その人間として見れないみたいな感じっていうのは、うん、その、自殺法に見入られていくマガセっていう存在みたいなのと、なんか、近いっていうか、まあもちろんこれは物語だからね、うん、そういうふうな存在にせざるを得ないんでしょうけど、
うん、
なんかこう、自殺っていうものに納得するってすごいこと、まあそれを宗教と置き換えてもいいのかもしれないけど、そんなことってあるのかね。イスラム教徒だってお酒飲んだりするからね。
もう性的快楽に置き換えているので、いわゆるやってることはオナニーと一緒なんですよ、うん、きっと。自殺するっていう行為が、オナニーと同じような行為になってると考えると、確かに、そのまんまスッとなっちゃうっていう理解はできるかなと思うんです
よね。そういうことか。 なんかね、まあそう思うとなんかますますもやもやしてくるというところです。
だからそもそも自殺をそういう危機的なもの、拒絶するものとしてる、そのハードル、自分の脳内とか心の中のハードルって何なのかっていうことを突き詰めていくと、意外ともしかしたら、コロッと転がれてしまうものなのかもしれないっていう怖さはありますよね。
だから俺はなんか、まだちょっとわかんないんだけど、自殺がモチーフなんじゃないのかなとか、だから善と悪って話もしてたけど、
うんうん、
それじゃないような見方をしたら、またなんか筋が見えるのかなって。まあだから SF ってすごく難しくて、
うんうん、
あの、最近猿の惑星を、あの、見てるんですけど、あれもまあ人間と猿を逆転させたらどうなるかっていうような話ですけど、なんかそれで何が見えてくるのかっていうのはやっぱこっちがすごい試されるっていうか、
うん、
もちろんね、その作品側はいろんなこう丁寧に論理の展開だとか考えさせる要素、ね、動物実験とかいろんなことを考えさせてくれるんだけど、やっぱその SF がもたらす革新っていうのは、やっぱこっちがやっぱ受け止めないといけないから、まあだからこそこの、バビロンの考察が盛り上がるっていうことだなと思うんですよ。
うん、
あの正解する角っていうのもね、野崎さん作品ありましたけど、うん、これも何を意味してるのかっていうことが、なんか見えてきた時にやっぱ面白くなってくるっていうか。うん、
ちなみに正解、正解する角はどういう話だったんですか、
正解する角ってのは異星人が現れて、様々なテクノロジーを人類に与えてくれるんですよ。
うんうんうんうんうん、
でそれが喜んでたら、そのうちこう人間が取り込まれていくみたいなところで戦いが始まるみたいなことなんですけど。
それは何の暗喩だったかみたいな結論が出たんですか？
これはね、まあ難しい。なんか、その、どう、その、何？全く違う価値観の存在と歩み寄るか、あの、一緒に考えるかみたいなところをやってたんだけど、なんかその、ちょっと急にその、バトルみたいな話になって、ここもだからね、だから最後どういうふうに理解するかが難しい物語になってはいったんですよ。
うーん、
ちょっとね、見てもらえればと思うんですけど、後半の展開がその前半のいろいろ考えさせられてきたことと、なんかちょっと位相が違うような気がしちゃうというか、まあでもね、まあそれはそのいろいろ考え方もあるんだろうけど、なんか、まあ別に本当に野崎さんが思って、いなくてもこっちで勝手に解釈すればいいことだから、うん、なんだろうかなっても想像することがまあ SF の楽しみなんだと思うんですが、まあなんかそういうね、ちょっと今あのなんかロックさんと喋ってると、だんだんこの刺激的に思ってた自殺っていうことじゃないことに重要性があるのような気がしてるから、うんうん、ちょっとその辺を考えながらちょっとね、ツイッターのタイムラインを見てみたいなみたいなことですかね。うん、
まあなんか、続編あるないみたいな話があったけど、僕はあれでもうしっかり終わってる気がするんで、続編はないんじゃないかなと思ってたりはします。
そうね、まあね。うん、まあだから SF って難しいよね、なんかそういうね。だからまあ短編とかがね、面白くあるのはそういうことだろう
ね。そうだ、これ原作あるんですよね、そういえばね。
うんうんうんうん。
だからそこにはまた違ったストーリーラインがあるらしいので、興味を持ったら、うんうん、僕もそうだ、原作読まないとな。原作読んでみればいいかなと。うん、思ったりします。
はい。
ということでですね、あとまあ他にもいろいろとアニメ僕もちょいちょい見ていて、空挺ドラゴンズとか映像系には手を出すなとか、マギアレコードとか見てたりします。池田さんなんか見てるの今んとこあります？
ポンは、最近あんま見てない。
イドインベイデッドは見てないですか？
見てますけど、
うん、
あの、ポンの説明能力で語りきれないですよ。やっぱロックさんだったらこれ考察好きだと思うんで、なんか喋りたくはなると思うんですよ。
うん、
つまり、いや、ちょっと俺がわかる範囲で説明すると、人間の、なんていうか、殺意みたいなものを、なんかこう、取得できるツールがあって、そのツールを使って、まあ、残留思念みたいな言い方でいいんだと思うんですけど、そこに、ダイブすることができるっていうあの、機会があるわけ。で、そこにダイブすると、その人の、深層心理が見えるんだけど、そのダイブすると、ダイブした人の意識がなくなっちゃうの。
うん。
で、全然別な人格として存在しちゃうみたいな話なんですよ。うん、でも、ここだけも結構ややこしくて、で、しかもその、ダイブした先で死んじゃったりするの。じゃあ、もう一回ダイブし直すみたいな話とかがあって、で、そのダイブしている様子をモニタリングしている人たちがいて、
うんうん、
なんか、まあ、ちょっと、AI 機器がいっぱい並んでるのそういうツールの中でね。で、そのモニタリングしながら、これが、犯人へのヒントだみたいな手がかりだってことを見つけ出して、現場の、刑事に伝えるみたいな、そういう物語の世界観なんですよ。
ちょっとじゃあ、ペットと重なるとこもあるんですね。
そうかな。で、さらにそのダイブする人は、なんか、犯罪を犯した人だったりとか、元警察官だったりするんですけど、うんうん、なんか結構話がね、複雑なんですけど、これもだから SF として捉えると、一体何をモチーフとしてるのかなって面白みはあるんだけど、難しいですね、結構ね。
うん。見てみたいと思います。あと僕、ネットフリでメイドインアビスを全部は今、見ようと思っているところです。今ちょうどね、映画も公開されているので、見たいなと思っております。
はい。
はい。ということで、そんな感じで、週刊ドラマ語りですね。今回はアニメのバビロンという作品について取り上げさせていただきました。お送りしましたのは、はい、ロックと、
説明書を読む時間があったら、俺は物を買わないよ。ポンでした。
種ラジまた。